いらじ
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回の作品はこちらでございます。劇場版バイオレットエヴァーガーデンでございます。それではあらすじお願いします。
はい、2020年日本映画。戦争が終結して数年、バイオレットは自動手記人形と呼ばれる手紙の大棺をなりわいに、かつて戦場で共に過ごしたギルベルトへの断ち切れない思いを胸に生きていた。そんなある日、ユリスという少年から代筆の依頼が入り、というお話です。
うん、さあということで、じゃあテンション聞いていきましょうか。こたつ、こたつはまあね、サハルさんからリクエストいただきまして、でアニメの方もね、10話まで最低でも見ていただければということだったんですけども、すいません、そちらちょっと私怠ってしまいまして、今作のみということで鑑賞させていただきたい、うん、いただいたんですが、アニメ見ている人は楽しいんだろうなという感じです。はい、おまけさん。
あ、おまけは、はい、テレビシリーズは今回初めて見た上でこの劇場版は見ました。はい、うん、13話で見ました。
すごい、
は
い、
でそう思うと確かにさっき小田さんが言ったように、でもこのテレビシリーズが好きな人のための映画かなと、あとまあ多分別の文脈もあるんだろうなと思うんですけども、ちょっと京都アニメーションということで、うん、時期のそういうことも含みの作品なんだろうなという感じはやはりしました。はい、うん、でそうですね、なんというかこのポンコツ凡人人形のおまけ的なちょっとことやっぱりまだちょっと愛してるの意味がね、やっぱりわからなかった、ないちょっとポンコツ、私ポンコツだと思いましたって感じです
はい、
ポンコツ人形としてすいません、ポンコツでという感じです。
はい、畑さん。
はい、私もこの劇場版のみの鑑賞になったんですけど、
うん、
それでもそのキャラクターの関係性とかは理解できたので、
うん、
理解できたことにちょっと劇場版っていうこの一本の作品として多少不満があるというか、あったなという感じです。はい、
はい、NBK さん。
はい、NBK は事前に話題になってちょっとかな、うん、にアニメのシリーズの方を見ていて、うん、劇場版は映画館で見に行ったんですけど、まあアニメシリーズをこう見てた時も、もう2話か3話ぐらいからずっと泣き通しなのでっていうこう
だ
ったので、まあ劇場版見に行った時もまあびしょびしょみたいな感じでした。で今回いただいてからもう一度見直したんですけど、やっぱユリス君のところで号泣もう一回する感じになりました。
なるほどね、はい、ざっくりスナイダーさん。
はい、僕はテレビ放映開始の頃からテレビアニメ第1話から追って全部見続け、
うん、
でネットフリでも改めて見、
うん、
外伝と劇場版に関しては両方映画館に出向き、リアルタイムでその時映画館のスタッフをやってたのでその熱も感じつつの、うん、まあいわゆるガチ勢みたいな、もう思い入れの半端ない方なので、まあ僕が途中で入れるなんか熱量の高いコメントはもう親戚のザレドコートみたいなもんだと思ってもらって、
いやいやいやいやいやいや、もう今日はもう一人語りぐらいの勢いでも大丈夫ですよ
全然大丈夫ですね、うん、
まあとは言いつつやっぱりそのね、僕もポンコツ記憶人形なので、まあ、改めてちょっと劇場版を見返して、まあ確かにちょ劇場版だなとは思いつつも、
うん、
やっぱり心にじんとくる作品だなっていうのは感じつつ、今日はいろいろ話せたらなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、
タンタンさん。
はい、私は何にも、すいません、何にも見ずにただこの作品だけを鑑賞したので、うん、ちょっと一体この世界は何なんだとかバイオレットさんは一体何者なんだとかも全然わかんないまま見て、うん、おそらくこういう 設定なのだろうかみたいなことを考えながら見ちゃったから、こうあんまりこう 100% 集中できたみたいなのちょっと言い難い感じなので、まあ私の感想などは気にしないでくださいという感じです、
うん、という感じですね。しかしこれはやはりね、
うん、
非常に評判のいい作品でございますので、
うん
うん、
皆さんからいただいている、ね、メールもたくさんございますということで、こちらのねメールの紹介の方もぜひね、
うん、
熱量の高いザクリスナダさんお願いします。
はい、皆様からのメールご紹介します。
はい、
ラジオネームサハルさん、リクエストを採用していただきありがとうございます、
うん、
バイオレットエヴァーガーデンシリーズはアニメ好きの職場同僚から勧められ、当時ちょうど近所の映画館で本作上映が予定されたこともあり、それに合わせてテレビ放映版と特別編をカンストして鑑賞に臨みました。最初に不満点を挙げるとすれば、長い。でもそれは仕方ない、
うん、
だって140分の上映時間の中にアンの孫であるデイジーがバイオレットの足跡をたどる未来の話、余命いくばくもない少年ユリスのエピソード、宛先不明の手紙をめぐって小さなことを得、そして少佐に送る手紙と大きく4つのエピソードを詰め込んだのだから長くなっても仕方ない、そしてそれが全部無駄がないから本当に立ちが悪い、かっこ褒めてます。あとギルベルトの野郎が終盤まで合わせる顔がないとか言ってうじうじしやがって、いい加減にしろよ波川、マジで一発ぶん殴ってやるとカチンときてしまい
なんで声優さんを殴るの
ねえ、キャラじゃないのかという
、
それゆえに、最終盤での追いかけるギルベルト&フェリーから飛び降りたバイオレットからのやっと再会できた二人のシーンで、感情の高ぶりで何も言えずにただただおえつしか聞こえないバイオレットを見て大号泣していました、その後電波塔完成の花火が打ち上げられたシーンで、ホッチンズがいつものようにバイオレットちゃんと隣にいるはずもないバイオレットに話しかけてしまう姿には、あ、もうあの子はいないんやと嫁に行った娘を思い出す親父みたいな心境になり、独身のくせに号泣していました。とにかく見てほしい、そしてこの作品に関わった人たちからの手紙を受け取ってほしいです、
うん、
ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは
ドイラ
ジはバイオレットといえばミラ・ジョボビッチ主演のウルトラバイオレットが大好きなヒルアンドンです。
おこれちょっとオープニング風に言った方がいいじゃないです
か新メンバーヒルアンドンさん
ようこそ
、劇場版バイオレットエヴァーガーデンは2020年9月に、舞台挨拶付きライブビューイング上映を映画館で鑑賞しました、うん、映画では時代の移り変わりとその中でも変わらぬ思いを主軸にバイオレットの旅の終わりを描いていましたが、本作はやはりテレビ版外伝から続く物語の完結編であるため単体での評価はとても難しいと思います、
うん、
個人的には本作の前に公開されたバイオレットエヴァーガーデン外伝、永遠と自動手記人形が映画館で声出して泣くくらい心に響いたので、こちらは正直綺麗に終わってよかったねというシンプルな感想になってしまいます。それでも、テレビ版の中でバイオレットの手紙によって救われた少女の子孫がバイオレットの軌跡をたどる構成は面白かったし、コロナ禍真っ盛りで数多くの映画が延期される中、また京アニの事件から1年しか経っていない時期に公開してくれたことに感謝しかない気持ちで鑑賞していました。ちなみにテネットと公開日が同じで、
うん、
あの頃新作映画としてこの2作を映画館で見れたのは本当に良かったと今でも思ってます、
うん、
映画のストーリーとしてはギルベルトがめんどくさすぎてホッチンズ社長じゃなくてもバカ野郎と言いたくなりました。
またこっちも
波川さん大変だな。バイオレットは彼の存在を大切な思い出にして自分だけの人生を歩んでもよかったんじゃないかな、うん、ラジオネームことはさん、大きく3つ存在するプロットを1本の軸にまとめられていたのは感心させられました。当然映像は綺麗だし矢をなしに感動させられる点もある。ただ後半に関してはだいぶ少女漫画だなという印象、もちろんそれ自体がダメなわけではないが バイオレットに期待しているものと自分の中で少しズレを感じてしまった、うんうん。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、この映画は線の映画だと今回この文章を書くために見直した時にそう思いました、
うん。
金曜ロードショーで初めてテレビ放送されるにあたり、石立太一監督は次のようにコメントをされています。アニメーション作品は手で描いた膨大な枚数の絵、つまりたくさんの手で描いた線の集積で出来上がっています。その一本一本の線にバイオレットの願った未来への思いを込めようとスタッフ皆で精一杯作り上げた作品です。見てくださった皆様にその思いが届くことを心より願っております。絵だけではなく映画という表現もまた線です。過去、現在、そして未来という線、時間そのものを表現できます。バイオレット・エヴァーガーデンという作品自体も時間を描いた作品です。手紙というものを通じて時間という3つが一つになった線を描きます。そのためテレビシリーズ10話を踏まえて複雑な構成になっていることを、この劇場版を初めて見た時少し戸惑ったことを思い出しました。すでにバイオレットちゃんが過去の人であることにするという完結編とはいえ、思い切ったことをしたのはバイオレットちゃんを、いやこの作品そのものを歴史として語り継がれていることを描きたいという京都アニメーションの強い意志を感じました。そのこともあってやはりあの事件のこととこの作品を切り離すことを私はできません、うん。この作品自体が突然命を奪われた仲間への追悼であることが公開から2年経った、つまりあれから3年が経過した今でも強く感じます。特に海への感謝祭で焼きそばが描かれたことでそうなんだと思っています。焼きそばはテレビシリーズ2話でも描かれ、世界観と合わないとネットで言われていました。それでもわざわざ出すことに、数々の京アニ作品での文化祭に出てくるアイコンを描くことは、京アニという文化は続くし続けていくことの表れだと思っています。ちなみにもう一つのアイコンは飛行船です。その海への感謝祭でバイオレットちゃんが書き上げた言葉がどのようなものであったか、あったのかを、少佐が戦争から戻ってきながらも隠れて暮らしていた島で明らかにするのも、感謝祭が帰ってきてほしい仲間に向けたものだと思っています。さらに私の妄想を付け加えるなら、戦地という死から帰ってきた彼は復活の象徴であり、復活とは愛の証明、愛という形のないものが彼を通じて線となり絵となっていると言えるのではないでしょうか。愛は海と雨の間で涙となって巡り道を進んでいくという線、つまり愛しいあの人らを描いた映画でしたということです。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、ないないない、おしまいです。もう大丈夫、全部終わりました。いや、もうメールで完結編でした。もう、
うんうん
うん、涙が出てきました。
ちょっと読んでるの結構グッてきましたね。
そうですね。
そうなんでしょうね、
うん
うん、
そうなんでしょうね。
ごめんなさい。
そうなんで
しょうね。ああ、いや、まあ、やっぱりアニメをね追ってない勢からすると、
うんうんうん
おそらくだいぶ平熱で今向き合ってる、
うん、そうね、
ますんで、
イルベルトの野郎って感じです、
うん
それは追ってる勢もみんなギルベルトの野郎、この野郎って思ってる。
ここはね、分かりやすくね、
見られた、
まあ、あの映画だけでもどんだけうじうじすんねんみたいな、
うん、
感じだからね。
いや、私はてっきりそのアニメの方でなんかもうそうなるなっても仕方のない、なんかあったのかなって思うことにしてたんですけど、そんなことはなかった。
多分ね、ギルベルト不在って進みますからね。
そうですね、
アニメには一切出てこ
ない。どっちかって言ったらあそこの、うん、あれやってるのは劇場版であそこで描かれたことぐらいです、うん、うじうじしてることに対しては、う
ん、思い出の中のギルベルトしかいないので
、じゃあもう生死不明のまま話が進んでる。
そうです、生死不明っていうか基本的には死んでるというところが
死んでる状態でしょ、
はい。で、その社長ホッジンズが引き取りに行くとこから始まるんですけど、バイオレットには死んでるとは伝えれずみたいなところで始まる感じですね、
うん
うん、
といった感じでね、皆さんからね本当に熱量の高いメールいただいておりましたので、
うん、
我々から言うことは特にないんですが、では改めて、
うん、
監督の方ご紹介させていただきましょう。
お、
監督石立太一さん、 これはあれですか、うん、アニメ版の方もされてるんですか。
そうですね。
あ、そうです、もう全部みたいな感じですよね、うん、
全部。そして
逆で外伝の方が、うん、別の方がやってるんですかね。
うーん、なるほど。そして脚本が、
そうですよね、
ね、
う
ん、なんと吉田玲子さん、
はい、
うん、
そして、
俺吉田の法則ですよ、
うん、吉田の法則ですよ、バッチリ、これ傑作なんですね、はい、うん、そして、原作暁かなさんのこちらは何でしょう、小説ですか、
ラノベ
なんですか
ね、
なんですね。
まあでも出版自体も京都アニメーションが持っているとこみたいですね、 KS マ文庫ということで、うん、
うん、
出版も京都アニメーションですね。
お、そしてね、主題歌挿入歌で唐沢美穂さんやっております。そして声の出演です、うん、石川由依さん、波川大輔さん、はい、あと小安武人さんね、います。まあそんな感じです。その他もろもろたくさんいらっしゃいますが、主にそんな感じでございます。はい、
あとあれなんですよね、音楽が、
うん、
エヴァン・コールさんっていう方で、
う
ん、
そうそう、
そうそうなんですよね、アメリカ出身の方、まあでも日本で活動してるんですけども、うん、まあアニメが好きでみたいな感じから入ってきてみたいなんで、日本に来てやってるんですけども、
うん、
この人あれですよ、今年すごいですよ、大河ドラマ鎌倉殿の13人の音楽やっておりますということで、
はい、幅広いですね。
それで気づいた、あっと思って、す
ごいあってね、あって、うん、思いました。はい。
ヴァンコールさんだったんだ。
へえ。まず皆さんがいただいた、ね、メールからぜひお話を広げていきたいと思います。どうでしょう。
なんかざっくりスライダーですけど、
はい、
IT アンダーバー K さんのこの文章を そのまんまバイオレットの公式ページのなんか感想欄とかの一番上にポンって載せたり、
手紙みたいに、
そう、そうだね、
載せといてほ
しい。なんならもうバイオレットが代筆したもんじゃないですか、これは。違うんですか。
あ、なるほどね。
あ、ドールに依頼した、
ドールに依頼した文章、
うん、
てか IT アンダーバー K さんが実はドールだった、
ドール
っていうのは計算で、
あ、
本当、
だから、ま、毎回名文を送って
くださると、そうですね、あ、我々がなんかメールくださいって言って発注して
して、そうそう、
あ、ドイラジのドールってことです、
ドイラジのドールだったっていう、いや、するぐらいすごいですよ、本当に毎回、
いや、本当に、
うん、やっぱりこの線の映画だというところで、いろいろ線をねモチーフにしながら綺麗にね、愛の話でこう結びを入れておりますから、うん、まあやはり京アニの、まあ、事件のことももちろ
ん
ありますから、
うんうんうん、これは
ちょっと特別さが京アニの中でもちょっと相当違うでしょうね。
うわ、違うでしょうね、うんうん、それがすごく端的にわかる、
はい、うん
うん、
事件の時に制作中だったぐらいなタイミングなんです
ね、うんうんうん、
そうですね。
でなんか多分事件があって年に、そう、一個前の劇場用のフィル・アンドンさんがね、
うん、
まあフィル・アンドンさんはこっちを劇場で声出してすごい泣いたっていう、外伝の方ですかね、バイオレット・エヴァーガーデン外伝、はい、永遠と次郎式人形っていう方が同じ年にあったんですよね、一応。まあでもそれはできてたからってことですよね、きっとね、
うん、
うん、
そうですね、
そうなんですよね。で本当にね、作る人がさ、
うん、
ね、不幸なことになってしまったから、当分京アニというのは指導しないだろうなっていうふうに思われてましたもんね、
うん
うん
うん、その中でやっぱり、まあ、なんかいろいろな思いがあるんだと思うんですけども、
うんうんうん
うん、多分自分たちにできることはやっぱりこの作品を作ることなんだっていうものすごい強い気持ちがないと、
うん
うん、作れないと思いますから、もういろいろ重なって見えてしまう、
そうですね、う
ん、切り離すことはできないと相手はナバケイさんおっしゃってますから、
うん、
それは
でこそうですね、
本当にそうだと思いますね、
うん、でこの内容にもそういうものがちゃんと入ってたんだなっていうことをしっかり端的に書いていただいて、うん、あ、そこはすごく伝わったなと思うので、
うん、そうね、
そう、
サハルさんもおっしゃってますけど、そうやってね、この作品に関わった人たちからの手紙を受け取ってほしいですっていう、うん、この関わった人たちの中にね、うん、ものすごいいろいろ含まれてるなと感じますね、
うん、だからその個人的に思ったのは、そう、ヒリアンドンさんなんかが、うん、最後の書いている、まあいろいろあって、まあでもバイオレット自体がまあそのなんだっけ、ギルベルトのこと、存在を、まあ、大切な思い出にして自分だけの人生も歩んでよかったんじゃないかなみたいなこと書いてるんですけど、なんか個人的にはそっち方面の方がなんかいいかったかなとは思ってたりはしたんですけど、 締めとしてね。で多分テレビシリーズはだから結局そのなんだっけギルベットが生きてるとかじゃないのでそういう方向が強いのかなって感じですかね。
うん、
うん、そうなのでいろんな背景とかないと逆になんかこうああそうしちゃったかみたいなことも思いました。個人的にはストレートに今もうあの頃からも離れてあの頃の思いもなく見てたのでっていうのか思ったんですけど、うん、ね相手山田の記者が書かれてるようなこういう背景から見るとああやっぱりでもそういう思いを持って今回のああいう物語の締め方を改めて作ったんだなって感じがしたのでまあということはまあ そういう意味ではしっかり思いを込めて作られた映画としてちゃんとしっかりできたいい映画なんだろうなとは思いました。はい、まあだからちょっとそういう点では個人的にはまあいろんな方向でこういう言葉最近増えてますけどまあ公式に自創作的な長編映画でもあるなとは思いましたね。うん、
そうね、もう何にも背景知らない人から見たら単純にファンムービーだなっていう感じは非常に強いんですよ。でおそらく、まあ、生きていたっていう話にされてるのでそれがどういう時から構想されてるものかは全く知りませんけど、
うん、
いらない話だなと思ったんですよ僕は単純に、
うん、まあそうなんですよね、
うん、なんかやっぱり完全に終わってる話のために設けられた、映画っていう感じがどうしてもしちゃって、
うん
まあ、しょうがないですけどね。この僕バイオレットエヴァーガーデン実は話題になった時から1話から始めたんですけど挫折したんですね、
うんうんうん、
それはね感情が重いんですね基本的に、
うんうんうんうん、
でこの映画もめちゃくちゃ甘ったるいんですよ、うん、最初からずっと。
そうですね、だから差し替えましたけど、
はい、
最初はテンションとかで用意してたのは、うん、とても高カロリーでとそれは糖分のカロリーの高い作品だと思いましたみたいな言おうとしてたなというのを今思い出しました。
はい、そうだと思います。やっぱり何の背景もない状態で見るとどうしても高カロリーすぎるものなので久しぶりに、
うん
涙エクスプロエテーション映画だなっていうのをバツンと珍しいの来たなっていう感じがしましたね。だからこれですごく号泣するっていう気持ちももちろんわかるなと、
うんうん
うん
うん、
もうそれ一点張りぐらいの勢いでそこに集約するようなもう作りになってますんで、
うんうん、
でそれにアニメでもちろん思い入れがどんどん深まってればそうなるだろうなと思うんですけども個人的にはストーリーはおそらく終わってるんではないかっていう感じが強かったんで、
うんう
ん
う
ん、これ単体ではあまりやっぱ見ない方がいいかなって思いましたね、
うん、
やっぱり僕の好きなさシュタインズゲートとかもね、うんうんうん、劇場版とかあるんですよ、う
んうん、あるんですね、
あるんですよ、うんうん、でってなるじゃないですか。でやっぱ見て
ああそうか、うんうん、
はい、まあ見てでそれでまあそれなりにねいい話なんですよ、
うん、
ただどう考えてもアニメで完結してるんですよねやっぱ話は、
うん、テレビシリーズ
の方でね、テレビシリーズで、
うん、
でそれの付属品としてやっぱり作った話にしかどうしてもならないで本当にファンムービーだなっていう印象になっちゃうんですよね、
うん、
でこの作品もめちゃくちゃクオリティも高いしなんかそれぞれの関係性とかねキャラクターたちもいっぱいいますから、うんうん、もうなんかいろんな味があるんだろうなと思うんですけど、うん、やっぱ好きな人が見るやつだっていう。だからこんな人はね見なくていいんですよやっぱり。
そうそうそう、だからそうそうそう。
私まあ多分そうね。
そうね。まず大前提テレビシリーズ見てそこでテレビシリーズがすごく好きな人が改めて見ようみたいな感じはありますね。
うん、
この映画版自体はね。
そう。うん、だ僕みたいに京アニは好きだけどバイオレットエヴァーガーデンはもう挫折して降りちゃったっていう人なんで。
うんうんうん。うん
うん、より
なおさら、ね、
なおさらだ一番最も見ちゃいけないタイプの人だと思うんです。そうそうそう、
そうだからやっぱ今回私はテレビシリーズから見たので思ったんですけど、うん、だからテレビシリーズ自体からなんだろう油系じゃなくて、うん、そのね、糖分砂糖系のカロリー高い、は
い、すごいです、
ものだったなと思うんですけども、うん、劇場版はそれをみんなが好きだからってその、
う
ん、味が好きな人向けにさらに、というシュガーコーティングをどんどんどんどん増してるみたいな、
そうですそうです
いうものにはなってたので、でも逆に言ったらすごい好きな人には本当にすごく響くものにはなってるんだなと思いますよね。
そうそうそう、
バイバイバイで、うんうん、
だ本当にジロー大好きっていう感じで見てる人が、うんうんうん、いや今回はもう油マシマシですみたいな感じでドーンと来て、うん、なんかちょっとこれ、うん、 これラーメンってか、な油多すぎませんとか言ってんのは、
うん、まあだから入る店間違えました
っていう、間違えてる。
すいません、こっちが間違えましたみたいな。
ルール分かってない人は入らなくていいですから来ないでくださいっていう話ですからね、
うん、
ちょっとごめんなさい、そういう方がちょっと今回混じっちゃったっていう、
ちょっと混じっちゃってるね、はい、結構
申し訳ないですね、
うん、うん、はい、
なのでここからは
そういう企画でしょだって
。いやいやいや、
暗い映画なんだから。
そうなんですよ。
そうだよ。
あとだから あとね、そうちょっと見る前思ってたのと、あ意外とこういう、あ全然違った印象っていうのがあったのが、最初にバイオテーバーガーで知ったのがおまけが、うん、その外伝の方のね、バイエルト・エヴァーガーデン外伝永遠と自動手記人形っていう映画の方がやるよっていう時に初めて見て、ビジュアルも見て、でそうすると内容知らないから、要はね、手が機械じゃないですか、うん、バイオレットが、それは見えてるビジュアルと、永遠と自動手記人形っていう副題がついてたから、あこれは人間じゃないんだな、ここのバイオレットっていう、
うん、
ものはロボットというか、だから何ロボットなりが存在する中でいろんな人の時代の手紙をこうやって、ま、返して、ドラマを見せていくものなんだなって思ってね、永遠ととかついてるからタイトルに、
うん、
そうで、まあである種こうで愛を知るためにみたいな書いてるから、だからあこれは一つの要はピノキオなんだなみたいな、そういう感情とか知って人間になっていくような何かなのかなと思ったら、あ違ったんだなっていうのが いきなりちょっとね、あ全然違ったっていう感じがありましたね、そうそう、うん、だからそう、だから逆にその設定もなんでこうなってるかが、そういうなんか普通に考えたらそういうものかなと思ってたから、ちょっとね不思議な感じでしたね。
そうね、
うん、
なんかオートマタみたいなものをイメージする、
そうそうそうそうそうそう、ほんで本人自体がほぼ感情ないみたいな、
うん、
存在としていて、喋りとかも含めね、なんか普通の感情を愛してるとかわからないとかを知るためにとかやってたりするから、最初からなんかね不思議なっていうか、オートマタみたいなロボットとか機械人形とかじゃなければ、戦争孤児でいろいろ大変なことがあって感情なくなったっていうのは分かるんだけど、あまりにも極端すぎるから、テレビシリーズからね、うん、1話からなんか洗脳されてるか、ロボトミー的な何かが入ってないとなんかこうちょっと飲み込みづらいなっていうのは、個人的にはちょっと基本設定のところから若干ありましたね、
うん
うん、なんかそうオートマタ的なことをするだけでなんかすごく見やすくなるのになとかちょっと思ったんですけどね。
確かにね、それはあるかも、はい、
そもそもバイオレットが人間なのかロボットなのかどっちかは分かんなかったんですけど、人間という理解でよろしいんでしょうかっていうのを最初にそう思うと思って、うん、
そっか、
で人間で合ってます、
人間です、
人間で合ってます、
人間で合ってます
で、その戦争で両腕をなくして、でなんか気づいたら機械の手つけられていたという感じですね。
でそもそもその少佐と出会った時を、
うん、
まあ成長してるから人間なのかなみたいな感じはあったんですけど、
うん、
まああまりにも幼かったから、ちょっと一般的な子供とは違う成長の仕方をしたから、ああいう感じの人物になったっていうことなんですよね。
戦争孤児でいいのかな、
うんうん、
戦争孤児みたいな感じで、ものすごく強いので少年兵、
まあ少年兵ですね、うん、
強いのはうちロボットだからじゃなくて普通に素質的に、
そうです、ね、
ことなんですね。
そうそう、もともとはその頃バリバリ、少年兵として、だ私を武器としてっていう使ってくださいって言ってるんですけど、
う
ん、その時は全然手も普通の、生身の手で、うん、まあだからどっちかって言ったらこうあれですよね、ほら強い弱いとかそういう人を殺せるとかの範囲って、単純に腕力じゃなくって、そういうことに対して躊躇あるかないかみたいなで意外と決まったりするみたいな、よくあるじゃないですかそういう話、
うん、
まあそういう存在としてもう何のためらいもなくガンガンガンガンやれるから、どんどんどんどん突き進んで殺していくみたいなことができる子っていう感じでございます。
そういうことですね、
うん、元設定が、うん、だからそうで、さっき言ったようなこととしてなんだけど、それにしてもそういうふうにしか出ないと生きていこれなかったとしても、あそこまで感情ないとかわからないとかを言ってるっていうこと自体がなんか個人的にはそう洗脳されてるかロボトミー的なことをされてるぐらいじゃないっていうものがないとちょっと飲み崩みづらいし、それだったら そのオートマタ自動人形として最初からいるとかでもよかったなみたいな思ったってぐらいですね、うんうん、先の話として、うん、
あでも自動人形だとあの世界観の科学力がちょっとよく分から
ない。そうなんです、まあまあですね、今度はそこにもなるんです。あと、うん、そうあの手自体も存在することが科学力ちょっと合ってないなと思ったりもするんですけども、
うんうん、
実際これ自動式人形っていうのは何を指してるんですか。
ね、タイプライターだけのことです。
あそういうことか。
タイプライター
これややこしいんですよ。
そういうの、
そうややこしいんですよ。
タイプライターを打つ人じゃなくて、
なくて
タイプライターのことを、
うん、タイプライター自体を自動式人形で開発した人が名付けてみたいな感じなんだけど、ややこしいんですよ。で、そうだからその自動式人形を使って数あのなんだっけ、お手紙を代筆する人をドールズって呼ぶっていう、ややこしいんですよ、めっちゃ。
ほー。
間違い、ずっと勘違いしてた。
そう。ちょっとややこしいんですよね。
勘違いしてるかもしれない。見たくせにみたいな。あれ？そうだった。
そう、なんか、なんだっけ？どっちだっけ？目が見えないとかだっけ？なんか、そのタイプライター開発した人が、奥さんが、その不自由だから、その人のために、思って開発したものがタイプライターで、その時タイプライターと呼ばれてんじゃなくって自動式人形と呼んでたっていうとこから始まってるらしいというややこしさが、
わかんない。
だから全部一応かけてはいるんですよね、その自動式人形っていうその名前とドールっていう
ドールズとか、
あと主人公の手がそういう鉄でみたいな、全部かけてるものとして描いてるんだけど、いっぺんにこの情報を渡されるとなんだっけってなる。
わかんない、
そうあの かけ方がちょっと大変なのよね、うん、
確かに。
まだドールズって呼ぶまではいいんだけど、あの その前にその職業の前にあのバイオレットがああいうほぼ人形みたいな状態で出てくるから、うん、混乱しちゃう、うん、バグるというか一瞬、
うん、いやこれは確かに映画だけ見た人からしたら分からんわ、
うん、
分からんでしたね、
うん、
そうですよね、
へー、
うん、でテレビシリーズだけ見たでも見てる人も人によっては飲み込みづらいと、うん、ちょっとそのさっき言ったようにど何が何だっけってよく分からなくなるみたいな感じは強いかもしれないです、うん、人によってはね、うん、まあ、そこ乗り越えればあのその上質なあのドラマが展開されるっていうところに乗っかれればすごく響くものになっているという感じかと思いますね、うんうん、だからおまけなんかテレビシリーズから見て思ってたのは、どっちかさこの、主軸というかそのバイオレットの、主軸のドラマがあるんですけど、
うん、
やっぱり ああいうこの代筆業とかしてるとかがあるから、でテレビシリーズだと途中から依頼人がいろんな人が来てその依頼人のドラマを、うん、次々見せていくと、うん、各話みたいなね、うん、よくある1話完結でぐらいのやつでやってて、個人的にはなんかもうもはやバイオレットのところはなしで、バイオレットがもう単純にさっき言ったような僕が全然勘違いしてたような、見る前にイメージだけで勘違いしてるような感じでオートマッタとして なんかこう永遠に生き続けてる中でいろんな人たちに出会っていく中でその人たちのドラマをしっかり見せていくっていうシリーズものとしてだったらもうちょっとね見やすいなと個人的には思いましたね。
うん、
うん、
なんかドラマシリーズの方をネットフリックスに上がってから見たんですけど、うん、なんと英語で見てたんですよ。ずっと英語で日本語字幕で、なんか世界観的に英語のが合うんじゃないかなと思って英語で見始めちゃったんで。
西洋の雰囲気だから。
そうだから映画行った時にバイオレットちゃんとか愛してるって言葉は結構強いなと思ったんですよ。英語で見てると、
ね、
I love you なんで、うん、愛してるよりかはしっくりくるんですけど、
そうですよね、うん、わかります。
家族に向けても、うん、友達に向けても有志みたいな、そういう感じで受け取ってたけど、愛してるって結構強い言葉だな、ね、
なんかしないけどバイロットだけ社長がバイロットちゃんと呼ぶっていうところが結構女性とかはうってなるみたいですよ。
うってなりました。
そうですね、
こやす声でちゃんって言われた、うん、
そうね。
うん、ユニークないの見返した時に英語で見返しました。
劇場版も、うん、
劇場版も、
はい、
これ見た時にテレビシリーズを見てないのですごいそのファンムービーだなっていう部分と、うん、不思議な構成だなと思ったんですよ。なんか、
うんうんうんうん、
いろんな話がサハルさんとか、
うんうん、
ヒルアンドンさんとか言ってらっしゃるんですけど、うん、いろんな構成を合わせてるっていうのがあって、でなんとなくその描きたいことは分かるんですけど、そのまあ時間が経って手紙がなくなっていくだろうっていう、うんうん、その時間の経過を一応主軸にしてるっていうのと、うん、まあ 男の子の話は多分アニメシリーズがああいう話を1話完結で
やってたんだろう
なって
思って、だからそうです、
入れたんだろうなとかって思って、まあ、見てたんですけど、個人的にはすごいみんな説明台詞でいろいろ言ってくれるので、
うんうん
う
ん
う
ん、
どういう関係性かはよくわかるんですよこっちは、
うんうんうん、
よくわからない状態で見てても、
うん、
でもそのテレビシリーズを見てる人のために作るのであれば、そんなに説明しなくてもその見てないこっちをほっといてくれて構わないのになってすごいずっと思ってたんですよ、うんうん、みんな結構いろんなことを、うん、あの分かっているであろうことをもう一回言ってくれるっていうパターンのセリフはとても多かったので、
うん、
なのでテレビシリーズを知ってる人はどうやってこれをどういう気持ちで見るのかなとか思っていたんですけど、やっぱこういただいたメールとか見ると結構皆さんバラバラじゃないですか、そのこれでよかったっていうのとちょっとやっぱ複雑だったなっていうのとか、
うん、
前の外伝はシンプルだったとかあったので、うん、やっぱりこう出した時期とかにも影響してるのかもしれないですけど、すごい複雑な劇場版だったんだなと、
うん、
なんかこう、そうですね、いただいたメールを読んで思いました、
うん、なんか多分見てないんですけど、多分その一個前の劇場用の外伝の方は多分普通に今回のご依頼みたいなスピンオフ的な感じだったっぽいですかね。そうですかね、ざくりさん、
あ、そんな感じだと思いますよ。
だからここまでもりもりにいろいろ入ってるわけじゃないって感じなんですかね、うん、外伝の方は、
うん、シンプルですね、
うん
うんうん、
コナンの劇場版みたいな感じですか、
うん、メインのストーリー、まあそうね、あれがシンプルかって言われてればシンプルって、うん、
ちょっとそれぐらいしか例が思いつかない、うん、
はい、
個人的にはユリス君のそのエピソードとかは、うん、もうすぐ亡くなってしまうっていう瞬間に手紙じゃ間に合わないから電話でってなった時に、あ、電話の時代がやってくるんだなみたいな雰囲気がすごい出てたので、うん、あそこで終わってくれればな、あそこであのストーリーを切ってくれれば、うん、電話で次が来ますっていう雰囲気で切ってくれればなって思ったりとかしたんですけど、結構あの後やっぱりそのあの子が電話して何を言うかとかずっと続くじゃないですか、
うん
うん、
のであの子に関してはやっぱりその時に出てきた子なのでそんなによく知らないので、
うん、
あの子の友達のこともよく知らないので、うん、あの場ですごいその会話をして泣くっていうのはやっぱりそのもうすぐ亡くなるんだよこんな幼い子がっていうところにものすごい重きがあって、
うんうん、
だから涙を誘うためのものとしてすごい機能してるのが、
うん、
なんか複雑だなっていうのとかがすごいあって、なのでその劇場版を作るっていう時になんかそのアニメの構成とかではなくて劇場版として浪川さんじゃなくて、
うんうん、
ギルベルト、ギルベルトの話をするんだっていうので、うんうん、でアニメ、
うんうんうん、
今までのアニメシリーズを見たことがない人にはほったらかしにするぐらいの構成で、うんうん、あの二人の完結をやるあと手紙っていうのが廃れていくけど残るものもあるみたいなのでやってくれればよかったなと思ったんです
か、ね、ね、それで100分ぐらいですかねみたいな、
うん、でもすごいその丁寧に説明とかをされたのは、
うんうん、
時期的にその見てない人にも見てほしいっていうのもあったのかなっていうのもあって、ちょっとそこら辺がやっぱ複雑だなと思いました。
ね、そんな感じはしますけどね。なんかやっぱ構成的には非常に何回も最近出してますけど、私天魔荘の三姉妹みたいな、まあいびつさというかね、だいぶ近いなと思って、それぞれ別個のエピソードがあの一つの作品内にこう、まあ、収まってるというかね、
うん
うん、で長尺になっているっていう感じ、なんかすごくなんか背景を感じますよね。もともとはこういうシリーズだったんだろうなを感じさせるエピソードもあれば、じゃあこの完結編というためのに用意された一番大きなストーリーのところに向かってどうこうとか、
うん、
だから結構やっぱり複雑ですよね。やっぱりファンの方を驚かせるための演出もあれば、
うんうんうん、
あのこれ見てない人からするとやっぱりちょっとそもそも情報量が多いっていうところはあるかもしれないね、うん、
多いね、
うん、これさらに未来から描いてるんで、
そうですよね、うん、
すごいヒルアンドンさんの、 あの単体での評価はとても難しいっていうか、
うん
そうだなっていう感じですね。
琴葉さんが描いていただいてるあの後半に関してだいぶ少女漫画だなっていうのと、まあ、バイオレットに期待してるのとズレを感じたっていうのは アニメシリーズが好きな私もちょっと思って、再開しないで帰ってもよかったんじゃないかなっていうのは思いましたね、
うんうん、
まあ、再開できてよかったねという気持ちと、
うんうん、
ちょっと難しいんですけど、見返した時にあそこは うーんって思ってしまいました。確かに少女漫画っぽくはなってたかなって、うん、ヒルアンドンさんも書いてもらって書いてるんですけど、うん、自分だけの人生を歩んでもよかったんじゃないかなって、うんうん、バイオレットが、
うん、
そうも思いました、
うん、そうだね、
まあ、全てはこうギルベルトバカ野郎っていう気持ちで見てるからなんでしょうけど、
うん、だから皆さんやっぱギルベルトバカ野郎な気持ちにね、あのヒルアンドンさんもそうですし、サハルさんも ね、うん、そうだと思うんですけど、やっぱりそれは多分もうすでに思い入れがあるからなんでしょうね、バイオレットに、
うんうん、
でもうそれが全くない私からすると、はい、バイオレットに対して苛立つんですよ、
うんうんうん、まあそうですよね、
うん、あの、うん、会うつもりないって言ってるんだからほっといてよっていう、それを許してもらえない話なんだっていうところで結構拒絶感も強かったですね、
うん、
なんでそんなこやつにバカ野郎って言われなきゃ、ふざけんなお前みたいな言われなきゃいけないんだっていう。
そうね、だからやっぱりそれはあのこの最後の完結になる劇場版の前のテレビシリーズから全て見てる人からすると、うん、あの要は長い年月とか長いこの話数もかけて、あのバイオレットがずっとギルベルトに思いを募らせてるっていうのを、
うん、
多分一緒にね、
うんうん、
抱えながら見てるから、うん、お前、わかんねえのかバカ野郎ってなりやすい。
そうでしょうね。
このバイオレットの強い気持ち、お前受け止めろよみたいなのはやっぱなるっていう感じですよね、きっとね。
確かにそのこたつさんの意見聞いて、確かにもう戻れない、戻りたくないってなってって、バイオレットもうあの生きてさえいてくれればいいんですって言ってたな、うん、そういうバト
ン2回なりましたね、
うん、言ってた、何やっぱり愛には行きたい、無理やりで
も会いたいみたいな、そう、ね、だからなんか本人の中でも変わっちゃったところがあるんでしょうね、
うん、そう、
うん、
だから本人の中で変わるのもいいんだけど、それがもうちょっと自由、自分だけの人生で自由になる方向に変わってほしかったっていうのが個人的にはやっぱ思いましたかね、ずっと見てて、うん、なぜならばやっぱり最初の感情ない頃からさっき言ってるなんかもうもはや洗脳されてるみたいな状態なんだけど、
うん、
それでまあその引き取ってもらってギルベルトに一回ね、うん、今回の映画版にも出てきましたけど、お兄さんの方がねいたと思うんですけど、うん、お兄さんがこいつ拾ったんだっつって、お前の武器として持っとけみたいなぐらいで、まあ人を物としてね扱うみたいなところ始まるんですけど、うん、でもいや今回ものじゃないっていう人として接してるっていうところをギルベルトが初めてしてくれてってところでバルトが惹かれてくんだけど、でもそれにしてもその後もテレビシリーズもそうなんだけど逆の洗脳みたいになっちゃってるんだよね、なんか状態的にはね、うん、バイオレットがねギルベルトの思いだけになっていくっていうところも、その何か呪い、洗脳呪いみたいなところをずっと抱えたままになってたりはしてたんだけど、そういうとこからの解放までも描いてくれるとこまでいくとすごく良かったなと個人的には思ってますね、
うん、
うん、結局はそう戻ってきちゃうからね、ギルベルトの、うん、ってところに最終的な結論はね、うんうん、
そうね、
だからあとよくあるって言い方変だけど、物語的な、いやピノキオ的なことも含めてだけど、だから人形的なものが人間になるってそういうことだしなっていうところのために、最初はそういうなんか無感情だったり物のような人形のような存在として描いてるところ始まってんだろうなとは思ってたのでっていうのはありますね、そういうところからの解放にはあんまりいけてなかったっていうのはそうかという感じは個人的にはしてます、
うん、うん、まあ、だからもう
でなおさ
らシリーズを追ってる人からしたら、もう2人が本音で話し合って一緒にいるっていうことがいいことだっていう共有のものがあるでしょうね、
うん
うん、そういう結末を望んでいるし、それが正しいよという気持ちにもうなってるんだと思うんですよ、
うん、
やっぱここだけ切り出すとどうしてもね呪いに絡め取られていくに近い話ですから、
うん、
ヒルアンドンさんとコトハさんはやっぱこう自分だけの人生を歩んでもよかったんじゃないかなとか、こうバイオレットに期待してるものと違う部分の集結を得たっていうので、
う
ん、だからやっぱりそのアニメシリーズの中では
そうそうそうそう、
バイオレット自身が何かを見つけて自立する的なところまでも描いていないし、ギルベルトのこともやっぱりそのまま置いておかれているから、見ている人たちにとっても期待する結末が結構バレるシリーズなのかなとは思いますね。
なるほど、
うんですね、再会してよかったなって思った点と、うん、別に再会しなくてもよかったと思う。
そうそう、だから多分テレビシリーズがの最後はそう、テレビシリーズの最後は、うん、ヒルアンドさんが言ってるような、彼の存在を大切な思い出にしても自分だけの人生を歩むっていう方向で終わってるから、
うん、多分、なんかそれ綺麗な気がしますね、
うん、そうそう、で琴葉さんはきっとバイオレットテレビシリーズから見てるから、逆にそこを期待してるものだったから ずれもっとまた戻ってきたからずれたと感じてるのかもしれないですね、琴葉さんからしたらきっとね。
うん、
うん、だけど、まあ、さっきのやっぱりこの古式二次創作的なところで、うん、行くと二次創作とかはこういうことをよくしたくなるから作ったりするわけじゃないですか、
はい、
ね、そうそうそう、そういうものにもするし、まあ、あとはそのとはいえ何か別のその IT& バッキーさんが書かれているような、あの事件があったからこその思いとかも入っての作りにしてるっていうこと自体はあるんだとしたら、そこはなんだっけ、めちゃくちゃ尊重はしたいなとは思ったりもします。自分が合わないからとは別としては、
はい、
うん、
そうね。あとやっぱこの焼きそばの話ですごいおーって相手はまず消えたので思って、
うんうんうん
うん、やっぱり世界観がそもそもね分かりにくいっていうのはタムタムも多分言ってたと思うんですけど、それに対してさらにねとどめを刺すようにやっぱり焼きそばなんですよ、
うん、
だこれでおーってやっぱりなるんですけど、これはそもそもテレビシリーズの時からネットで言われていたと、
うんうんうん、
でもこれは京アニ作品だというアイコンであって、
うん、
これ自体を続けていくということが、
うんうん、
まあクリエイターとしてのね矜持というかさ、
うん、
まあ、主張だっていうところを汲み取れば、うん、めちゃくちゃわかるよね、
うんうんうん、
あそうなんだって、焼きそばってもう言葉からしてもなんかさ、
う
ん、
だから英語でどうやって言われてたんですかみたいな、
あどうだったかな
ぐらいのねあれです、うんうん、焼きそばって言って
たのか、でも箸だもんね、うん、箸で食べてましたっけあれ、
うん、
何で食べてました、
まあ覚えてないけども、
いや
食べてるし
食べてはないのか、
食べてない、
シーンはなかった、
しかも紙袋かなんかに入って振ってるっていう、
そうそうそう、
どういう状態みたいな思ってみて、
うん、
なんかシャカシャカポテト的な、
ね、そうそうそうそうそ
う
ちょっと違うのかもね、もしかしたら想像する焼きそばとは、
ソース染み出しそうだなみたいな、
うんうん、
でもやっぱりそういうとこは解説されて見ていくとやっぱりすごく尊重したいなという感じがするから、うん、まあだからそうですね、なんか結構人気シリテレビシリーズのアニメシリーズの劇場版って意外とこういうこと起きがちかなと思うんですけど、
うん、
ファンムービー的なことって、はい、例えばそれで思い出したのが個人的にあの花の劇場版とかもね、そんな感じがすごく強くて、あの花のテレビシリーズがすごく好きな人にはあれだけすごくいいけど何も知らないとなんだこれってなるようなものだったなと思うので、うん、まあ、そういうこと多いとは思うんですけど、でもそういう中でもこういう違う京アニに対する思いとか入ってるってことが分かると見え方が変わるしっていう感じは
すごくし
てる、
ね、
でもそう逆に言うとすごいハイコンテクストだなこの劇場版っていう、うん、
僕自身もね今言われて気づきましたね、その京、
うん、
アニの劇場版はこういうもんだったなと、そういえば、
うん、
今思いまして、ファン、まあ、ファンムービーの要素だよという、
うん、
僕だって大好きなんですよ、軽音とかね、で軽音の劇場版も好きなんです、ただこれって幻想としてやっぱりテレビシリーズの時からいつまでもこの関係性続けばいいなって思ってるんです、
うんうんうんうん、
この軽音のメンバーたち、まあ、高校生のね、まあ、5人組ですよがいて、だけど卒業が迫ってるって話なんですね、
うんうん、
だからいつかは離れ離れになってバラバラになっちゃうっていうところにタイムリミットがあるからこそ青春ものとして機能してるわけですよ。ところがこれが劇場版になると、いや劇場版でやってることも流れてる曲とかもね全部いいからものすごく錯覚していくんですけど、もう俺 もう 最高だこの映画って思ってますよ、
うんうんうんうん、
ただ今まで描いてたストーリー全部台無しにするぐらい全く別 の意味合いに変わっちゃうんですよね。これからも続いていく関係になっちゃうんです、
うんうんうんうん、
これってやっぱりなんだろう、その作品の 好きだった部分のテーマのところと180度変えちゃって、うん、やっぱりファンに向けた二次創作の楽しめる要素ってやっぱ別ですね、うんうんうん、って今非常に思いました。タマコマーケットとかでも思いましたけど、うんうん、こうあってほしいが実現する話がやっぱりキワニの劇場版はちょっと多いんだなと、うんうんうん、今改めて思いましたね、うん、結局複雑な気持ちになるかもしれないって見ていても、うん、って感じはしました。
ざっくりさんが全然喋らない
ちょっとなかなかこういう雰囲気だとねあれだけど
あ、はい、いやもう何も言うことはないです
いやそれはね申し訳ないよ
もうあの朝ドラとか大河とかと一緒だと思います。見る人は見ないし、
うん
うんうん、ただそれだけの違いなんで別に、
うん、
それがどうこうっていう話でもない。僕もどっちかというと合わなくていいんじゃね派なんで、
うん
うん、
なんかもうまあ辛かったしいっかみたいな、まあ、今までしんどかったし、
うん、
結ばれても誰も文句は言わないよってい
う
優しい眼差しというか、
そう
なんかこういうこういう話って得てして、
うん、
あのまあ僕もどっちかというとこうフィクションに対しては一つのお話として完結にまとまってて、うん、もう一本の作品として綺麗に仕上がってる作品が大好きなんですけれども、
うん、
あの世の中の作品が全てストーリーが一つとしてまとまってる作品だらけではないので、
うん、
なんかこれはやっぱりいわゆるドラマの方のそこに生きてる人たちのためにストーリーが存在しているっていう話の一つだと思うので、
うん、
だからそのもうそこに生きてる人が幸せでいてくれるならまだ何でもいいですっていう、
まあ、なるほどね、
うん、だからこれって連続していく物語は絶対つきもののテーマというか、
うん、
これ人間そのものに近くなってきますよね。やっぱ生き物をじみてくるという物語が、
うん
うんうん、人間も例えば俺10年前とかの思想とか主張とかって今の俺と、
うん、
あの矛盾点だらけだと思うんですよね。あの言ってることも全然違うっていう、
うんうんうん、
でも一人の
同じ映画は二度見、
うん、あそうそう同じ映画二度目見ませんよとかね、うん、なんか強固な思いとして主張した時ありましたよ、
うん、
あと一度ね、見てあの私に伝えられなかった俺に分からないという気持ちにさせるという映画は映画側の失敗であるっていうね
強いな、
はい
はい、
私という観客を取り込めなかったあなたに落ち度があるみたいな言い方もしてましたよドイラジ最初の方とか、
うん、
ひどい話です。
聞いてみよう。
ただやっぱこれは人間ですんで ロジックでねこのこっからここの期間までのこたつはこういうテイストでとかあの事前にプロデュースされてませんので、
うんうん、
あのどんどんどんどん付け足されたりあとあったはずのエピソードとかが抜け落ちて別のものに置き換わったり改ざんされたりいっぱいされていくわけですよ。で生きながられていく物語というのは絶対にそうなっていくんですよ。あの一つの完結した物語っていうのは、まあ、基本的には構想として作られるはずなんですけど、うん、それから人気が出たり、まあ、続編ができたりとかね、
うんうんうん、
劇場版作っちゃうとかやると、
うん、
絶対に矛盾点が生じるんですね。これもう、うん、もうしょうがないことなんですよ、
うん、
っていうのをひっくるめて受け入れられるかどうかとかねそういうものとむしろ付き合ってんじゃんっていう、そうね、そう当たり前のことかもしれないですねこれはね。その中で見れば
それがだからファンとしての気持ちがどうシンクロするかになるという感じだね、うん、その作品そのものだけじゃなくそこの作品に、息継いでいたあの人物とかキャラクターたちにどういう気持ちをこう持つかって感じでいろいろな変わる見方も変わるのかなって感じはしますね、
うんうん、そうね。だから確かにあのざっくりさんおっしゃってた通りタイガーみたいなもんだと取れていただければそれはもう人間の移ろいですから生き様のね、うん、そこの中のね一点を切り取ってねこの期間だけあの 見ましたっていう人はちょっとそれは合わないというかね話一緒になるはずないからね、
うん、ま
あ、しょうがないなっていう感じしますよね、うん、だからいい作品だと思いますよ、
うんうんうん、いやだからクオリティはもう抜群だしね、
うん
うん、
アニメーションの技術は本当にすごかったですね。
そうもうそこはかなりすっ飛ばしてしまったけどまずそこに感動すべきですよね、
う
ん、
そうそうそう
絵がすごいっていうね。
でもあれ一瞬あのちょっと勘違いしたというか一瞬そういう風に見えちゃったっていうのがあったのがあの最後 あの再会、バイオレットとギルベルトがあの海の上でみたいなあったじゃないですか。その、うん、そこの時 あの海の波の感じとかがすごく凝っててなんかあいい映像でや頑張ってここを近々借りてやってんなってあれしたんだけど、
うん、
あので呼び合ってあのバイルとか飛び降りて、船から、
うん、
海に行ってから ドボーンって浸かるのかなと思ったら、まあ多分葛藤をお互いこうやった手が近づいてるからなんだけど、うん、多分浜に近づいてるからなんだけど、もう海に立ってて、あれ巨大化したみたいなあれファイルと巨大化みたいな、ちょっと思ったのがちょっと面白かったです。
うん、まあ、なんかそういう時間が飛ぶ、なんかすごい短い時間の飛びは何個かあるんですよね。そうそうそう、あの墓地のリボンを落とすシーンとか、
うん、
落としてまだすごいゆっくり歩いてるはずのバイオレットが顔上げたらいないとか、早っって瞬間思ったりしたので、
だからロボットかと思った
んです。そこら辺はその演出そ
うい う
演出的にこうなんか時間が飛ぶのがすごいあるアニメなんだなって、あの海のシーンとかも見ながら思ってます。うん、
でも異常に美しいなみたいなね感じも多いです、うん、あのシーン、
うん、やっぱ手紙がひらひら飛んでってさ、
うんうん、
そのままこう時代変わっていく感じとかもさ、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ綺麗だしね。
そうですね、ちなみにあのあれですね、ひらひら飛んで時代変わった過去の飛びシーンがテレビシリーズの1話第1話で出てくるシーンかね。
うん、
うん、だからそう、あそこにも戻ってこう変換してるみたいな、変換つかつながってるってことに見えるようになってるのかな。
なるほど、うん、
あすごい、どうでもいい軽い話していいですか。
はい、
子供が最後バイオレットが書いたあのギルベルトへの手紙をもらうじゃないですか、
うん、
で、
うん、
じゃ あ, あの絶対渡せよって言って走っていくみたいな、うん、でその後どうやって渡すんだろうって思ってたら、あのブドウを入れるカゴがガーって降りてきて、うん、それで、うん、あ手紙だみたいなシーンを見た時に渡さないかいって思って、なんかすごい、ね、本当どうでもいい話なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、おーいとかも言わなかったもんね、おーいとかもね、うん、
絶対渡すって言ったのに雑だなとかって思った
り、飛んだらどうすんだ、
どうでもいい軽い話なんですけど、
だからそこはなんかいい演出ファーストで選んだことなんでしょうね、
うん、そうですね、やっぱ流れ的にあそこで子供が出てくるのはちょっと不自然ではあるので、
うん、
そうか、
見せ場ファーストという感じですね、
うんうん、
子供に渡したら次の日学校でみたいな感じ
そうね、
今すぐじゃなく、
うん、あとあれですかね、この私があんまりアニメを見ないからただそう感じるだけなのかもしれないですけど、結構この映画は足元描写みたいなのが多い気がしたんですけど、
ああこれは、
うん、いろんな人の足ね、
はい、これは京都アニメーションの手法です。
そうなんです、
ね、はい、京アニは別のテレビシリーズ、全く別のテレビシリーズとかも足元だけのカットとか、
うん、
この耳の部分だけのカットとかっていうのを多用してます。
あの配達員の配達係の人いるじゃないですか、副社長の座を狙っている人、
ベネディクト、
焼きそばタロス、あそうそうそうそう、その人といつも3位なんだよねとか言ってる女の人、
うんうんうん、
アイリスさんか、
うん、
この2人がユリス君の病室に、
うんうんうん、
行ったじゃないですか、バイオレットの代わりに、
うんうん、
でその時も病室に到着したシーンが、そこは足元、
うん、
が映ってて、でなんか足元だけ見るとなんか2人ともヒール履いてて、
うん、
だからでもなんか、うんうん、その前は副社長のザ・狙いの人とベネディクトとアイリスさんが車に乗って向かってて、でその後のシーンで病室に到着した2人の足元がヒールだったから、ちょっとすみません、私は完全に女性2人組がついたのかと思って、足元だけ見るとね、
うん、
なんかえなんか作画がおかしいのかとか思ったんですけど、なんか調べたら、ベネディクトさんはそういう靴を履いている人だったっていうことを今調べたら書いてあった。とんだ勘違いをしてしまいました。勝手に大変なミスを見つけたとか思い。
こんなに他は完璧にな映像などにみたいなね。
おやみたいな。随分足元の描写に力を入れているのに、うん、ここがおかしいぞとか。
そうね、まあ、あれも なぜそういうものを履いてるかはあまりね、わからないんですけども。ね、
配達やりにくいんじゃない、うん、バイクの運転とかヒールやりにくいと思う、
うん、そう、
大丈夫かな、
うん、 なんか分かんない、多分おまけはねテレビシーズは同時期に見てるからどのシーンが劇場でどのシーンがテレビシーズか分かんなくなってますけど、
うん、
なんかその靴に対して今度履きづらいみたいな言ってるシーンどっかであったなみたいな思うけど、なんでそう、なんでそういう設定なのかよく分かんねえなみたいな
履きづらいとは思っていたが
ベネディクト
に
好みを優先したり、
そう、そうね、ほんだったらなんでそんな文句言ってんだろうみたいなねでなんかそう、職業はそういうものなんだみたいなのがあるのかっていう、ね、あの郵便配達のいろんな作り方もちょっといびつなんでいろいろ一個一個あれするとあれですけど、だそういうやつかなと思うと、あのテレビシリーズの方しか出てないか、あのおじいちゃんのね郵便配達の人がいいおじいちゃん、その人は別にそういうのやってないから、ああ好みっていうか選択なんだみたいなのはあったけどねみたいな思いました。まあでも誤解するよね、そこだけ見たらサンタさんみたいにね、
何の説明もないから、なんか結構時代も別に昔だからそんなにこう、まあこの世界線ではないから、ね、
うん、
なんかいろいろ読み取りきらなかったら勝手に勘違いしました、
ね、はい、うん、なんか昔とかも分かんないもんねこれは、
うん、正直そう、ね、うん、どういうところでっていう、
うん、世界だと思って見てました私、
うん、
そう、
世界ですよね、
うん、
世界ですよね、
なんかモチーフがありましたけどね、
うんうん、
確か、
うん、何々戦争みたいな、
そうですね、内戦とか してるので、
うん、
多分どっかの戦争をモチーフにしてはいるとは思うんですけど、ちょっと前に調べたんで忘れちゃいましたけど、まあでもその、
うん、
それから借りた空気感みたいなことなんで全然、
うんうん、
別の世界と撮ってもらった方がいいんじゃないかなと、うんうんうん、
まあ、一応技術進歩的には我々の人類史に近い感じなのかなっていう感じなんでしょうね、
うん
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 うん、
まあ、その義手のハイテク具合だけはちょっとあれですけど、多分それ以外はみたいな感じの世界観なんでしょうね
だから男の子がユリス君が痛がってる時にモルヒネモルヒネって見ながら叫んでたんですけど、あーしまったモルヒネあるのかって思いながらだけどでもその後点滴してたから、あーあったと思って、
うん、
なるほどね、確かに、あアヘン戦争がないとないですからね、多分アヘンから抽出してモルヒネ作ってみたいなね、我々の世界ではそうなってますけども、何があったかも分かりませんからね、これもうベルがいて、だからエジソンとかもいたから、これあれか電話がとかさ、この電話の発明とは一体みたいな、ね、そういうどうでもいい干渉をしてきたりね
電気とはとか
電気とはとでもこれあれか、交流電流が広まってきてとかさおー
バイクはガソリン
なのかとかね、
ちょっと考えたらちょっとキリがない、
はい、キリがない、焼きそばがある世界なんだからそれはもう、
そうですね、
そうそうそう、なんかところどころね、なんかドイツ語読みっぽいなとかねあるけども、主人公普通にバイオレット・エヴァーガーデン、英語読みだなとかね、
そうですな、
うん、異世界物語であるあるで、
まあね、
英語なのか何なのかみたいな、
うん、
原作ライトノベルですからね、
そうですよね、
まあまあ、うん、なんていうか、そういう目で見ようという感じはありますかね、うん、あとでもね、そうや思い出したけどね、これはまあテレビシリーズもで特にこれはいい演出だなというか、うまいなと思った、まあ映画も最後もそうしてたから、あちゃんと踏襲してんだなと思ったけど、うん、テレビシリーズがね毎回最後の最後にその各話のタイトルが出るみたいな、何もない黒い真っ暗な中でっていう、はいはいはい、その演出はすごくなんかうまいなとか響くような感じの演出になってて、
うん、
すごく良かったですね。でそれをまあ今回も一応踏襲はしてましたね最後。
愛してるってことですか。
うん、そういう、うん、そうテレビシリーズだとなんかそういうがなんか話によっては空白になってるとかがあーとかなるとかねあったなと。最後サブタイトル出ると も各話のタイトル出ると思ったらみたいな。そうよね、ここは何も言えないからなみたいな話だったなみたいなとか、うまいなっていう演出あったなってことがね、そうありましたね。スクイートショーはやっぱりさすがだなみたいな感じで、
なるほどね、はい、ということで、劇場版バイオレットエヴァーガーデンでした、うん、ありがとうございました。田原さん大変楽しく見させていただきました、
うん、いやでも個人的に、うん、シリーズ含め見れてよかったです、興味深かったのですごく、はい、
うんうんうん、
ということでじゃあ次回必見配信オリジナルでやってきます。そして、こちらの作品がですねネットフリックスで配信をされております聖なる証です、うん、こちら、
うん、
どういった感じなんでしょうかね。
これあれですね、あの気になった点は主演がですね、もう今いろいろ出てていいですね、勢いあるフロレンス・ピューさんが主演というところで、
うん、
あと監督さんが何年か前のアカデミー賞のあの頃はまだ外国語映画賞と言われたかな、であのナチュラルウーマン、あナチュラルウーマンだったっけ、ちょっと待って、あそうだね、ナチュラルウーマンというチリ映画なんですけど、チリの方みたいで、うん、それで見事受賞したという、だからアカデミー、受賞した監督さんの、 セバスチャン・レイロさん、レリオさんっていう方がやってるってことで、あ結構ちゃんと結構ね、いい質の高いものが見れるんじゃないかということを期待しております。
うん、ということでこちらのね、聖なる証を見た方もぜひメールいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは
お願いします。
はい、エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。さあいよいよ来年2023年1月の頭にドゥエラジ300回を迎えます。おー、ということで皆さんぜひドゥエラジ300回に向けてですね、ドゥエラジを聞き始めたきっかけ、こちらを送っていただければと思います。どうぞよろしくお願いしますよ。それでは告知をお願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで開催をしています。次回の開催日は12月25日日曜日、18時夕方の6時からです。年内最後の開催となりますので、ぜひ年間ベストの話などに来てもらえると嬉しいです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う磯江映画館ではグリーンナイトを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されている聖なる証を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画ファン.ラジオ@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドゥエラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。締め切り12月の2日でございます。そして次週の予告、何かおしゃべりをして、そして急げ映画館ではグリーンナイトやっていくよ。それでは皆様、今週も木玉の神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手私コータツーと
マケと
ハタと
ザックリエバーガーデンと
NBK と
バイオレットタンタンでした。
ほら、
お
お、
新しいということで、またね
またね、
またね、
愛してる。